8ページ、板倉博之、日本共産党。介護人材不足は大丈夫なのか。答え、介護の担い手不足は重要な課題であると認識している。問い、当庁での介護事業者、介護職員、特にケアマネージャーは現在足りているのか。介護支援課長、現在、町内介護施設において、介護職員の不足を理由に、事業所を閉鎖したり、受け入れを制限している施設はない。また、訪問介護やケアマネージャーなどにおいても、町内のみならず、近隣の市町村の事業所も利用できるため、おおむね足りているものと考える。しかし、高齢化の進展と、労働人口の大幅減少が予想されており、介護の担い手不足は重要な課題であると認識している。問い、2035年、団塊世代がすべて85歳になるが、介護人材不足が深刻化すれば、制度が持続してもサービスが受けられない。介護離職が増え、需要バランスが崩れ、経済活動に支障が生じ、制度あってサービスなしにならないのか。介護支援課長、安定的に介護サービスが受けられるよう、介護人材確保のため支援に取り組むほか、介護や支援の担い手となる元気な高齢者を増やすために、介護予防事業を推進していく。また、今年度から始まった保健事業と介護予防の一体的実施事業により、フレイル予防などの健康教育や、介護、医療、健診のいずれも利用していない健康状態不明者への個別訪問を行い、健診の受診勧奨や介護、医療が必要な方をサービスにつなぐことにより、介護予防、重度化予防に努めていく。問い、介護保険改正が3年おきで中長期的ビジョンを構築する機会が制度に盛り込まれていないなど、抜本的な介護システムを再構築する必要がないのか。介護支援課長、昨年3月に策定した第9期介護保険事業計画では、令和6年度からの3年間に必要な介護サービスなどの見込みを立て、保険料を決定しているが、計画の基本理念や基本目標、主な取り組みや事業については、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年を見据えた中長期的なものとして計画している。被爆80年の平和記念事業はどうする？答え、これまでも行ってきたプログラムを継続していく。問い、この度、日本被団協がノーベル平和賞を受賞されたが、このことについての考え方は。政策推進課長、日本原水爆被害者団体協議会、日本被団協が、被爆者の立場から核兵器の廃絶を訴えてきた活動が評価されて、ノーベル平和賞に選ばれたと認識している。当庁も戦争のない恒久平和を願う平和都市宣言の町として、蟹江町平和都市宣言に基づき、平和記念事業に取り組む必要性を改めて強く感じている。問い、日本被団協が取り組んでいる核兵器禁止条約の署名、批准を求める署名に町長として署名し、町民に広く呼びかけてみてはどうか。政策推進室長、現在、国が条約に批准していないことを踏まえると、非常にデリケートな国際的事象があると考える。今後も国の動向を注視し、あま近隣の市町村と情報共有を密にし、この条約の署名・批准を求める対応について、政策推進室として情報収集に努めていきたい。問い、来年は被爆80年であり、平和事業をどのように計画しているのか。 また、ノーベル平和賞受賞の周知はどうか。政策推進課長。来年度も愛知原水爆被災者の会の協力を得て、戦争体験者講話を開催し、戦時中の様子や被爆の実相、戦後の生活など、さまざまな側面から理解を深めていただく機会を提供したいと考えている。また、戦争の悲惨さと命の大切さについて考える機会を提供するとともに、後世に戦争の記憶を引き継いでいくために、戦後80年の企画を歴史民俗資料館と協力して開催していく。その際、ノーベル平和賞の受賞についても合わせて周知し、平和への思いを共有できればと考えている。写真3枚。ノーモア広島、ノーモア長崎の横断幕を手にアピールする被爆者たち。2024年12月10日、オスロ市内にて。ノーベル平和賞のメダルと賞状。写真はノーベル平和賞受賞オスロ代表団からの提供。